もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。
早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
はい。夫と10年ぐらいもう会話がなくて。
会話がない。うん。
はい。それで一緒にいるのが辛い。
今、はい、おいくつですか？
42歳です。
42歳。旦那さんは？はい、
41歳ですね。
41歳、
はい、
お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、子供は、はい、います。11歳です。お一人？女の子です。
お一人だけ？
はい、一人です。はい、
そうですか。で、3人で暮らしてらっしゃるの？
はい、はい、そうです。
じゃあもう結婚して、
はい、結婚して、そうですね、うん、13年とか
にね、
それぐらい経つかもしれない、うん、はい。
で、10年前から会話がない、はい。まあ、ちょっと程度を聞いておきたいんだけど、はい、おはようぐらいは言うけど、
ないです、ないです。
おはようも言わないの？
挨拶もないですし。あ、そう。
じゃあ、お部屋は別？
寝る部屋は、別に。
寝る部屋は別。
はい、はい。
じゃあ、なんていうか、おはようも言わなければ、きっとお休みも言わないだろう、行ってきますも言わないだろうという。はい、ご飯はどうされてるの？
はい、子供がいるときは、うん、まあ、なるべく、一緒に食べたりするんですけど、うん、なんか私がどうしても嫌な時は先に食べててねって言って子供と夫だけで食べたりしてる時もあります。
あ、そう。そうすると何、はい、会話をしたくないのはあなたの方？
はいはい、私の方だと思います。
あ、そういうことね。旦那さんが話をしてくれないんじゃなくて、はいはい、あなた様の方が嫌なのね。
はい、そうですね。はい、
10年前からっていうけど、きっかけは、はい、
きっかけは、まあ、おそらく出産が大きいきっかけになってるかなと思うんですけど、うん、娘が生まれてから、
うん、
本当に娘が起きてる時はすごいちょっとにぎやかな感じなんですけど、
うん、
お昼寝しちゃったりすると、うん、シーンとして、うん、夫はもうずっとスマホを見てるんですね。うん、その時からずっと今もですけど、
うん、
それで私の方を本当に一度も見ないので、うん、話しかけてくれることもないんで、
うん、
なんかちょっと空気みたいな感じで感じちゃったり、あと、なんだろう、私なんか話したくても、うん、なんか面倒くさそうというか、
うん、
なんかあんまり聞いてくれる感じもなくて、
うん
うん、なんかそれが辛くて、なんかもう、うん、いや、なんかあんまり何も感じないようにしようと思っちゃって、
うん、
心を殺していけばいいやと思っちゃって、
うんうん、
それが多分きっかけだと思います、
うんうんうん。
で、あとはもう一つあるのは、うん、これは出産前からですけど、
うん、
夜の生活の方もちょっと考え方が合わないというか、
うん、
夫の方はあまりそういうことをしたくないみたいな感じで、
うん
うん、私は、うん、なんかもうちょっとコミュニケーション取りたいし、
うん、
求められたいっていうのがあったので、うん、まあ、そういうことを、話そうともしたんですけど、
うん、
女の方からそういう話をされるとなんか悩むという感じで言われてしまったり、それでまあだんだん話さなくなってしまった、うん、
そうか、
っていうのがあります。はい、
まあ、お聞きしてると、
はい、
本当はね、もう今はコーティングしちゃってて、はい、それはもう自分でご自身で押さえつけちゃってるけど、はい、根っこのところには求めてるもんね、はい、旦那さんをね。
最初はね、でも今は本当に嫌で仕方がないというか、
うん、いや、それは嫌になるようにできたんだと思う。
あ、
だってずっと話したいなとか、はい、たまには仲良くしたいなとか、そういうふうに思い続けていたら自分が苦しいだけだから、
はい、
うん、だからもう顔を見るのも嫌だっていうふうに作り変えたんだと思うな、自分を。本当だったら、話したい話したいって言ってもよかったよね。そういう道もあったような気もする。
あ、本当にですか？
そう、
当時はまあ伝えていたんですけど、うん、まあ、あんまりちょっとうまく伝わらなかったのかもしれませんが、
まあ、なんか
も、ね、私もなんか話したいのか話したくないのかも、
うん、
なんか好きなのか嫌いなのかもあまりよくわからないんですが、
うん
うん、
いや、好きか嫌いかもわからないような、ね、状況で、うん、だって13年もいるんでしょ、
はい、そうですね。
そこもなんかものすごい不思議、はい、
だからそうなんです、
うん、
ずっとなんか誰かに相談したいとは思っていたんですけど、
うん、
なんだか相談してもあなたは悪いでしょってきっと言われてしまうのかなと思って誰にも言えずに、
あ、そうだ、
ここまで来てしまって。
そうでしたか。はい、
はい、
そっか。でも、じゃあそれを機に離婚しよう、はい、とはならないんだね。
離婚はしたいですけど、うん、でも離婚したら正社員に私もなって働く必要があると思うんですが、
うんうん、
子供があんまり今より仕事を増やさないでほしいって、まあ、今の段階では言っているので、
うん
うん、それもあって、
うん、
あとまた自分自身の体験になってしまうんですけれど、小学生あの子供と同じ年の時に親から離婚したいと思ってるって言われて、
うん、
すごくびっくりして、
うん、
あの私が大泣きした結果、
うん、
その時の離婚は親がしないでいてくれたっていうのがあるので、
うん、
それで同じことを子供にしてしまったらどれだけ悲しむだろうっていうのが分かるのでちょっとなかなか決断できなくて、
うん、そういうことか。
でも、うん、この状態を子供に見せてるのも本当に心苦しくて、なんかそれでもう考えが本当にまとまらない毎日。
そういうことね。
はい、
うん、いや私もそれはそう思った、
はい、
でも最終的にはやっぱり娘さんのこととか周りのこととか世間体とか全部切って自分がどうかって考えた方がいいと思う。で今日それでご相談のお電話をいただいたんだけれども、
はい、
うん、先生にはどういう方向でお話を聞きたいんですか。
自分もすごく悩んで、最初はこのまま一緒に過ごしていく上でどのように心を持っていったらいいかっていうのをお聞きしようと思ったんですけど、
うんうん、
でもそれも辛いっていうのが今話していて あって、
うん、
ただなんだろう、離婚するにあたってなんか子供に対してどう説明したらいいかとか、
うん、
まあ、そういうこともお聞きしたいなと思
って。分かりました。でも、はい、多分そのあたりがまだ決まってないんですよね、ご自身の中でね。
そうですね。
ね、そしたら、はい、もう少し先生とお話ししていただいて、本当に自分ってどう思ってるんだろうかってところが分かるようなことになるといいですね。
はい、はい、うん、ありがとうございます。
はい、じゃあ先生をお呼びいたしましょう。はい、今日お話を聞いてくださいますのは医師で医療ジャーナリストの森田豊先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし、森田豊です。
もしもし、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
まあ、離婚すると娘さんがかわいそうだし、はい、とはいえその旦那さんとは、はい、仲良くできないと。で、
はい、
これもそうするとね、
はい、
あなたは離婚しないけど旦那さんともう少し精神的距離、場合によっては肉体的距離も近づけたいと思ってらっしゃるの？
なんか本当に自分が本当に頑固で、私のこういう性質が問題なのかもしれないんですけど、あんまり仲良くしたいっていうふうにはあまり思わないです。
ただ離婚したくないのはやはり娘さんのことを思えば離婚するのは自分としては賢明ではないと思ってる。
そうですね。
じゃあ離婚はしないと決めた時にね、次のポイント、どこまで夫婦関係を近づけるかなんですけど、今の夫婦関係だとちょっとというかかなり遠すぎますよね。遠すぎることによって最大の被害者は娘さんなんじゃないかと思うんだけど。
はい、
かわいそうだよね娘さん。
かわいそうです。
例えばだけど、あなたは夫婦2人でいる時にはもう本当冷め切って会話がないということは、まずとりあえず差し当たって仕方ないような気がするんだけど、お子さんのいる時だけに限ってもいいけれど、旦那さんと普通のおはようとかおやすみなさいとかって言えないの？
なんか子供の前で夫婦が仲良くしてるっていう状態になんか違和感を感じてしまって、仲良くまでいかなくても挨拶ぐらいはした方がいいんでしょうけど。
挨拶しようよ。だって挨拶ってそんなにはっきり言って嫌いな旦那さんに対したってさ、
はいはい、
挨拶ぐらいできるじゃない。
そうですね。
例えば、はい、職場で嫌な上司とかもいるけど、
はい、
挨拶はするじゃない。
はい、はい、
夫婦の中でもそこは最低限やらなきゃいけないんじゃない？
なるほど。
いや、あなたがね、離婚したいぐらい辛いと、挨拶したらもう屈辱的な気持ちになると。
はい、
だったらそれは挨拶しないで。はい、で、そうしたらもっと娘さん犠牲者になっちゃうから、
はいはい、
それ
は
離婚ってことを考えなきゃいけないんだけど、あなたの目下の目標、これまあ1年後2年後変わるかもしれませんよ。が、なんとか娘さんの前でもう少しいい夫婦を演じて、娘さんの振動を軽くしてあげたいと考えてんだったら、まず挨拶したらどう？
もしどうしてもやっぱり挨拶とか子供の前だけでもっていうのができない場合はやはり離婚した方がよろしいでしょうか。
これはね、回答者によっていろんな考え方があってね、
はい、
もうそんな状態だったら離婚しろっていう回答者もいると思うんですよ、
はい、
だけどまず試してみることが僕はいいと思うんですよ、
はい、
離婚というのは最終手段であって、
はい、
まだまだできることあるのかなと思うんですよね。それにはまず挨拶だし、あとね、
はい、
お子さんの前じゃなくて、はい、お子さんのいないところでね、
はい、
旦那さんとお子さんについて喋ることないの？だってさ、11歳の女の子がいたらさ、お子さんの悩みとか、お子さんが学校でこんな嫌なことがあったとか、あるいはお子さんが何か健康状態が悪いとか、なんか必ずいっぱい話題があるんじゃない？それ話してあげたらどう？それはさ、あなたのためとか旦那さんのためじゃなくて、親としての義務だから。喋れない？それ。
本当に。その通りなんですが、今お聞きして気づいたのは、すごく私が子供っぽいというか、すごく拗ねてもう口を聞かなくなる子供っているじゃないですか。なんか自分がそんなような感じで機嫌よく話してしまうと、なんか夫に機嫌治ったんだって思われるのが悔しいというか、そんな気持ちもあるってことに今気づきました。
だから急に態度を変えてさ、いきなり旦那さんに喋り出せとは言わないよ。だけど、
はい、
まず挨拶から入って、
はい、
それでまあその1週間後とか、娘こんなこと言ってるんだけどどう思うってちょろっと言ったって、別にあなたの言葉悪くて申し訳ないけど、はい、プライドは傷つかないんじゃない、はい、だって娘さんのために離婚しないであなた頑張ってるでしょ。
はい、
そんなのあなたわがままじゃない、それは。
そうですね。
そこはさ、離婚はしたくないけど娘さんのために別れないで何とか折り合いをつけたいって言うんだったら、最低限でも娘さんとはコミュニケーションをいっぱい取って、その娘さんに対する会話だけはすると、そして娘さんの前で挨拶ぐらいはするっていうところから入っていかないとじゃない？10年かけて直せとは言わないけれど、お子さんが11歳だから、はい、もう少し数年かけてちょっとずつ会話ができるようになればと私は願ってますけれど、
はい、そうですね、
私の言ったことは、はいはい、できればこうした方がいいっていう理想的な考えの一つなんで、
はい、
あくまでも参考にしてもらって、
はい、
まずは最初に自分が何をしたいのかっていうことを言語化する、はい、場合によってはなんか紙に書いてみてもいいかな、はい、そしてそのためには何をしたらいいのかな、今日テレフォン人生相談で私が出した挨拶をする、あるいは娘との会話を増やして、その会話をちょこっとずつ旦那さんに話す、はい、これができるかなっていうことを考えてみれば、別の考えも浮かんでくるかなと思うんです。
何をしたいのか言語化してみるということですね。
ですよね。そこがちょっとまだぼやっとしてる感じがします。
はい、
玉置さんにお戻しします。
はい、いろいろね、先生にお話を聞いていただいて少し、はい、はい、どうですか、お考えが。
そうですね、私のやっぱり性質が結構問題があるなと思いました。
うん、
はい、
あと徹底的に足りないことがあるなと思いました。はい、お話を聞いてて。
はい、何でしょうか。
覚悟です。
あ、覚悟、
うん、別れるにしても、はい、子供のためだからやっていくにしても、そこには覚悟がないとね、
うん、
で覚悟したらやるんですよ、それを。
そうですね、
うん、覚悟があると結構うまくいきますよ。
そうですか。
うん、自分も楽になると思う、
はい、
だって自分でやるって決めたんだもん。
はい、
すごくシンプルでしょ。
はい、
そんなことも合わせて、
はいはい、
考えてみてください。
はい、わかりました。
はい、
はい、
では失礼します。
はい、失礼いたします。
はい。